この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、部員のひとしです。
部員の江口です。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
お願いします。江口明さん、
はい、
はじめましてになりますが、
はじめまして、はい、
実はもう何度もですねこのお店の中で、収録している様子を見ていただいていたと思うんですが、今回ようやく出ていただくことが、はい、できました。
この日を心待ちにしております。
ありがとうございます。すいません、ちょっともうかなり無理やりですね、
はい、
ここのカフェのマスターがですね、なんとか、江口さんに放送部に出ていただいて、まあ、歌も歌っていただきたいと先に言ってしまいましたが、江口明さん歌を歌われる方だということ
を。そうですね、シンガーソングライターやってます、はい、
何年ほど
40 もう半世紀になりますね。
そうですか、
ね、すごいですね。
すごいですね。自分で言っちゃいましたね。もうなんか
考えられないですよね、昔の頃のイメージすると。
そうですよね、
歌い始めた頃にね、
はい、
名古屋で歌い始めた頃は僕らみたいに自分で音楽作って歌うっていうタイプの歌い手さんは僕らの上にはいなかったんですよ。
あ、そうですか。
僕らが一番年上だった。だからやることなすこと全部初めてのことをやんなきゃいけないんで、まあ、大変だしてたけど。
何が一番大変ですか、そういうのって。
まあいろいろありましたね。なんかやろうとするときにその会場を借りるのどうするかとか。
まずそういう場所が、うん、そういうアーティストさんがいないとそういう場所がなかなかないっていうところからですよね。あ、しかもなんか、お店もされてたという話を。
まあ、お店はまあ、もうちょっと後からですけどね。は
い、あ、もうちょっと後の話になるんですね。
はいはい、まあ、お店の方は、もう、でもそろそろ40年になりますかね。
そうですか。なるほど。まあ、初めはもう最初からお一人でやられてたんですか？
あ、そうですね。はい。歌う方は、
はい、はい。ジャンルとしてはどういった？
ジャンルは、まあ、弾き語りといいますかね、フォークソング。でね、まあ、ジャンルとして言えばそうなんですけど。まあ、
ギター一本で弾き語りみたいな。ま
あ、でもどっちかっていうと、好きなのはロックミュージックの方が好きで、
そうですか。
聞くのはほとんどロックンロール。
それは聞くのはロックだったけど、自分でやるには、
そうそう、バンドやって人集めたりするのが大変だったので。
なるほど。
ならね、手軽に、気軽に、はい、行けましたから。はい、まあそうなっちゃいましたね。まあバンドやったこともあるんですけど。
あ、そうですか。う
ん、なかなか続けるの大変でしたね。
バンドの時もギターですか？
そうですね。うん、
そうですか。はい、もうずっと名古屋で。
一時期ね、レコードを出して、しばらく東京にいたこともありました。東京の音楽事務所で。
レコードを出された。
はい。ポリドールというところから、はい、今は泣き、ポリドール。
なんか聞いたことがあるような気はするんですが、はい、
昔グラムホンとかね、
はい、
まあ、ドイツ系のなんかその、レーベルで、クラシックの方がむしろ有名だったのかな。
へー、あ、そこで、それメジャーデビューですか？
そうですね。で、ちょうど、ポリドールはあの頃ね、今和の清志郎。
はい。
とかいましたね。
普通にさらっと出てきましたね、名前が。有名人がさらっと出てきましたね。
で、東京行ったら、はい、東京の知り合いの音楽事務所をお世話になったら、
はい、
そこには海援隊
がいて、さらっと出てきましたね。また。
で、そこ行くと武田鉄矢が、まあ、大抵武田鉄矢一人でしたけどね。いつも刺繍を2、3冊持って彼は。
はい、
まあ、その、ちょっと前なんですね。
金髪先生をやる前のぐらいの。ああ、うん、もう、海援隊としてバリバリやられてた。
海援隊として、まあ、それほど。
まだ売れてない頃ってことですか？
まあ、一応名前は結構ね、知られてましたけど、そんなに売れる感じではなかったですね。で、その事務所が潰れて。
潰れて？
はい。 はい、で潰れて僕はもう名古屋に戻ってきちゃったんですけど、
あ、そうなん、
海援隊はその後新興ミュージックへ入って、で、まあ、やっぱり事務所の力ですね、結構ね、で その後にすぐ金八先生始まりましたから、
あ、そうですか、はい、ほー、じゃあもしかしたら江口さんが
運命の分かれ道が、ね、
江口さんが金八をやっていたかも
しれない、それはない、
それは違うんですか ね、あ、なるほど、あ、そうですか、あ、でも、結構じゃあもう東京では、もうライブ活動を中心だったんですか。
そうですね、ライブ、う
ん、あ、やってました。でもまあそのタイミングで名古屋に戻られて、はい、もうそれからは名古屋に、
もうずっと、まあ、基本的には本当にずっと名古屋ですね。
そうですか。あ、じゃあ、お店のタイミングもそういう頃になるんですか。
もうちょっと後ですけどね。
あ、もうちょっと後。へえー。で、そのお店についてはごめんなさい、はい、私も全然情報がお店って言ってるんですけど、どういったお店、
まあ、喫茶店だったんですけど、はい、今は川名公園っていうのができてます、はい、昭和区、
はい、
あそこは花見通りなんですが、はい、地下鉄の駅でいうと川名という駅があって、
はい、
でそこに大きな公園ができてるんですが、
はい、
そこの外れの方に、
あ、そうですか、
ちょっと信号を渡ったあたりのところ
に、あ、最近は、ね、
プラスワンというお店なんですけど、
ね、はいはい、はい、そうですか。最近は公園も、ね、整備されて文化小劇場みたいなのができてっていう場所ですよね。そうです
ね。
あ、そうですか。でそこでカフェであり、
はい、
そこで音楽を、
まあ、たまに音楽もやってライブもやって、
あ、ライブもやって、はいはい、あ、じゃあもうまさになんであの時カフェみたいな、どうですか、ね、似てますか、どうですか、感じとしては。
似てるかな。
そこはちょっと違う感じですかね。
ちょっとよくわからないけど。
でも、通常はカフェ営業で。
してましたね。
でもやっぱり集まってくるのは音楽の関係の人たち。
あ、まあいろいろですね、それは。
そうですか。
最初の頃は、福祉大学が入り中というところにあって、
はい、
だから福祉大学の学生さんがほとんど、
もう
あの頃はすごかったですね。
あ、あ
の福祉大学の人って5000人ぐらいいるんだけど、
はい、
ほとんど県外から来てて、だからあの辺りみんな下宿してるんですよ。
なるほど。
で下宿してる人たちがもううようよすごい、あの人通りがとにかく常にあったという、もう今閑散としてますから誰も通ってないぐらいの。うん、本当に。
あ、そうですか。
そんな感じです。まあ、たまに音楽もやってましたけどね。うんうん、で、そういうのにもすごく反応してくれるんですね、学生さんたち
が、ね。ああ。じゃあその学生さんと一緒にやったりとか
してやったりもしましたね。
あったんですか。へ、うんうん、もうずっと活動としては、お店がメイン、そこからはもうお店がメインの
生活に。店ができてからはそうですね。
あ、そうですか。で、また最近というか、いつからかそのライブ活動に積極的に出るようになったとか、そういう感じでもなくて、
いや、まあ、
もう
その辺はなんかずるずると。
ずるずると、はい、あ、もう、マイペースでみたいな。あ、そうですか。いや
ー。レコードデビューしたのが1975年で、
はい、
お店ができたのは1980年スタートなんですね。
ああ、なるほど。お店ができた時に私生まれましたね。
そうですか。
はあ、なるほど。
実は最初に店を始めたのは僕じゃなかったんですけど、別の人がオーナーで始めて、
はい、
で僕はお客さんでその最初に行ったんです。で、お店オープンしますっていう、なんか当時はね、あの頃は花輪がよく、
はいはいはい、
の前
名古屋は派手ですよね。
そうそうそう、はい、でお店オープンの日に行くとなんか粗品がもらえるから、はい、じゃあ粗品でももらおうかなと思って入って
粗品もらいに行った
粗品もらいに行って、
はい、
でコーヒー飲んで帰ってきたら、まあ、当時 FMI 時でちょっと喋りの仕事をしてたんですけど、
あ、もう当時その時に、はい、あ、そうですか、うん、
でそのお店のオープンの日にちょうどその日にジョン・レノンが撃たれたんですね。
え、
亡くなった日だったんです。だから1980年の12月の9日だったんです、日本時間では。一応ニューヨークでは12月の8日なんですけども、
はいはい、
でちょうどその日にスタートしてるんです、そこが、はい、だからそれから僕がやるようになってから毎年オープン記念はジョン・レノンの追悼と一緒にお ずーっとそういうのやってました。
へえ、その FM 愛知で喋られてたっていうお話も今出てきましたけど、はい、それはどういうご縁で？
どういう、なんですかね。あの FM 愛知のディレクターで、某 H さんという人がいて、
はい、
麻雀仲間だったんですね。
なるほど。
で、なんか僕はあんまり覚えがないんですけど、
はい、
なんか結構僕は勝っちゃったみたいなんですね。で、悔しくって、彼で、まあなんだかんだと、その、それを続けるために、なんか仕事をくれたりとか。ありがたいことに。
仕事をくれた、それを。もうトークをする番組だったんですか？
そうですね。まあ、トーク、大したトークじゃないんですけどね、僕の場合。
放送部に出てる鉄五郎さんとか、常川さんとかは、もうそのリスナーだったんです、当時、こう、やっぱり。
あ、そうなんですか？
ああ、そうそう、うん、常川くんとかはね、そう言ってましたね。
すごいつながりましたね、放送部的にも。
そう
あ、そうなんですか。
そうなんです、そうなんです
。いやいやいやいや、もうなんかいろいろ聞きたいですけど、ちょっと、歌も歌っていただきたいので、今日はですね、ちょっと曲を、
はい。
はい、いやいやいや、いやもうそこはですね、ぜひお願いしたいと思うんですが。
はい、はい。もう全然 OK なんですけど、
はい。
どんな感じで。じゃあ、約束っていう曲をやりますね。初めて会ったはずなのに、どこかで知ってる気がしてた。気づいた時には二人とも同じ夜空を眺めてた。いつの間にかここにいて、いつの間にかこうしてた。まるでずっと昔に約束してたかのように、長い間僕らは出会いと別れの旅をした。長い間僕らは心の隙間を感じてた。君の声が響いてる、僕の隙間を鳴らしてる。ずいぶん長い旅だったけど、約束通り出会えたね。から次へと湧き上がる君への思いが僕を運んでゆく。毎日毎日たくさんの新しい自分に出会うんだ。僕らは出会いと別れの旅をした。長い間僕らは心の隙間を感じてた。君の声が響いてる、僕の隙間を鳴らしてる。ずいぶん長い旅だったけど、
約束通り出会えたね。思いが僕を運んでゆく。ずいぶん長い旅だったけど、約束通り出会えたね。君の声が響いてる。僕の隙間を鳴らしてる。まるでずっと昔に約束してたかのように。
ありがとうございます。いやー、そういえばオリジナル曲って何曲ぐらいお持ちなんですか？
僕はね、そんなに多くないですね。どうでしょうかね、ちゃんと数えたことないんですが、はい、まあ、100曲はない。
あ、でも100曲それ少ないんですかね。
どっちかって言ったら多分少ないですね。
あ、そうですか、まあ、はい、あ、でももう 今もう本当に何も見ずに歌われてましたけど、全部頭に入ってる感じなんですか？
ああ、もう忘れちゃってるのも結構あります。
ああ、はい、でも、惹かれる曲はもう大体もう全部、曲は。
そうですね、まあ、歌ってる歌はね。
あ、そうですか。いやー、まだまだじゃあ、まだ結構このカフェの中でも、たくさん歌っていただいてると思うんですけれども、はいはい、じゃあまだ、このカフェの中で聴けてない曲もたくさんあるということですね。
あ、まあ、そういうことですね。
じゃあ、いろいろと今後もいろんな曲を聴かせて、はい、いただきたいと。はい、またぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。アドレスは
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この部室元いカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。